市議会議員さんのお立場でここまでいろんな情報を、発信するっていうのは大変なことだろうと思うんですが、
まあその、まあ、大変っていうところですよね、まあ、いろんな、まあ、関係性の中でですね、まあ、出せる情報と、まあ、出せない情報、今だから言わなくてはいけないことと、はい、まあ、今は控えるべきっていうこともありますしね、
はい、
まあ、しかし、まあ、命に関わる、まあ、こういう緊急事でございますのでね、
はい、
まあ、極力あの皆さんに伝えたいなと思って、まあ、1日1本から3本ぐらいまでであの記事を書いております。
あのぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思うんですけれども、さてまず今現在大山さんが発信したいと思っていらっしゃる情報はどういうことですか？
やはり、まあ、命に関わることで、まあ、15ヶ月間やってまいりましたのでね、
はい、
まあ、私自身も、まあ、子供を持つ、まあ、親でありですね、はい、まだ南相馬市民もですね、まあ、1万8000人ぐらいがあの避難しているわけなんですね。
はい、
で、まあ、福島県においてもですね、まあ、10万人近くですね、避難をしていると。
はい。
やはり、あの、まあ、小さい命を守るという、まあ、それを、広島県は中心だと思うんですよ。まあ、そういう意味からしますとですね、まあ、敷地問題、まあ、つまり、あの、停戦領だから、まあ、別段、まあ、命に関係、関わりないというような、まあ、敷地という、まあ、概念がありますけれども、
はい。
まあ、昨年なども盛んにですね、今100ミリとか50、はい、まあ、20ミリというふうにですね、
はい、
まあ、言われてきていたわけなんですが、
はい、
どうやらこの敷地というのはないと、この敷地があるのとないのとではですね、
はい、
まあ、全くあの、なんですか、まあ、国の政策も、うん、
はい、
そして、避難者の、まあ、考え方、それから、まあ、残留している人たちの考え方もね、変わってくるので、この敷地という問題をですね、改めて、考え直すべきだということを、まあ、お伝えしたいと思いますね。
はい。要するに、このくらいの停戦量であれば、健康には被害がないであろうっていうふうな、それこそ、あの、基準値みたいなものを敷地っていうふうに言って、理解しているんですけれども、もう人によってはもうこんなわずかな放射能を浴びただけでも健康被害が出るかもしれないし、もう人によっては全然平気な人もいるかもしれない、同じあのレベルのお話をできないっていうのが現状ですよね。
もともと福島県には放射線アドバイザーとしてですね、今福島大学、まあ、福島医科大学の方の副学長をなさっています、
はい、
まあ、長崎大学 の、 あの山下、まあ、先生がいますけれども、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、ミスター100ミリシーベルトというふうにね、福島県では呼ばれていますけれども、
はい、
彼が当初から言っているのは、安全だとは言っていないんですね。
はい、
まあ、その関連性が証明できないというふうに100ミリまで、はい、あのおっしゃって、まあ、安心を語っていると、彼の口から言わせればですね、
はい、
安全とは言っていないと、安心を語っている、100ミリまでは、
はい、
その明快なそのデータはないと、ただこれだけなんですね。
はい、
まあ、これに対して、まあ、亡くなられた、あの、まあ、ひすみ弁護士がですね、
はい、
公開質問状は2度ほど書いてですね、
はい、
山下教授の、まあ、真意を確かめたところですね、彼も分かっているんですよ。もう ICRP の方でもですね、
はい、
結局は敷地というのはないと、
うん、
そしてそれに基づいて、あの、おしゃべりしているんですね。
はい、
データが、まあ、10ミリとか20ミリまでがこう不足していて証明できないぐらいの話は分かっておっしゃっているわけなんですね。ところがそれをですね、どういうわけこのマスコミの空気といいましょうかですね、まあ、その占領が低ければ影響ないようにですね、
うん、
何かこの皆さんにこう伝わっているというところなんですね。誰もこう責任を取らないようにして、
はい、
どうもこう誘導を洗脳されている風なんですよ。
はい、
ところが国策が今、あの ICRP が言ってるからと言って、
はい、
まあ、復興期における、まあ、20ミリシーベルトで、線引きをしてるわけですよね。
はい、
これとて、まあ、ICRP はですね、1ミリから20ミリのできるだけ低い、値でもっ って、まあ、復興期をというふうに言っているんですけども、
はい、
日本政府は最大値の20ミリをあてがってしまってるわけですよね。まあ、そうしないと間に合わないわけなんですね。
はい、
ですからその政策に合わせて、うん、まあ、いろいろこうご発言なさっている、まあ、学者さんとか、
はい、
マスコミの方もですね、このあうんの呼吸でですね、
はい、
そして、住民なども、まあ、混乱、そして、思わされているということを、私は、まあ、洗脳であれば、それを解除したいわけです。
中学生がもらってきたパンフレットにですね、放射線ってとても身近にあるもので、とても役に立つ働きもしているもので、だから特に怖がる必要ないよって歌われているようなガイドブックになっているのを見てびっくりしてしまったんですけれども、本当にその怖くないよ、怖くないよっていうような印象を与えるがためのものっていうのが本当に今たくさんありますよね。
被害者として被災地で住んでいる人のことを本当に思っているのかと、証明できない話ではなくてですね、放射線の本質的なその影響というのは細胞を傷つけていると、
はい、
ね、こういうことを考えればですね、もっと慎重な副教材を作るべきだと思うんですね。
はい。あ、なんでもないんだって思わせるっていうことはとても怖いなと思うんですが、南相馬の本当は避難、みんな知ってほしいというふうに思ってらっしゃると思うんですけれども、お子さんまだまだいっぱいいらっしゃいますよね。
まあ結局私は文科省を信じておりません。
はい。
それはですね、文科省が発表しているデータ、そして今の副教材も含めてですね、どうもこの誘導、先導してるわけなんですね。例えば、その、ダストサンプリング、まあ、空中にどれだけのその、チリやホコリが浮いているかと。
はい。
いう、そのダストサンプラーとかですね。
はい。
よくこう調べてみますと。
はい。
まあ、本当に我々人間がその、口、またはその、鼻で持って、まあ、吸引するということを、まあ、考えた、計測方法じゃないんですね。
はい。
つまり空中にこう漂うその土ぼこりなんていうのは私らにとってはですね、大変な脅威なんですよ。
はい。
ね、放射性物質が起こって、そして、土壌からこう舞い上がってるっていうのは誰でもこんなことは当たり前の常識なんですけども、それをいち早くですね、舞い上がりがないというのが政府の話ですし、
はい。
そして測定方法もですね、まあ、その上から降ってくるものじゃなくて、下からこう吸い上げるような、で、結局その吸い上げにしてもですね、ほとんどまあ、なんていうんですかね、吸引力のないような、まあ、モーターで吸い上げて、そして、それを、まあ、測って、今日は、空中に写真もありませんでした、みたいな、その報告データの、まあ、裏付けのためにね、
はい、
作ってるようなものなんです。ね、あともう一つ福島県ではですね、
はい、
定時効果物調査、
はい、
毎日毎日上から降ってくる効果物を調査してるわけですね、
はい、
下から吸い上げる、まあ、ダストサンプルに対して上から降ってくるものを、まあ、キャッチするというのが効果物調査なんですけどね、これは実はですね、
はい、
地上に、まあ、8メートル2階の屋上でやっているんですよ。
はい。
ですから、これは人命のためにやってるんじゃないでしょうと、いうふうに係官に私が聞いたところは、そうですよと。はい、これは、その体験内のですね、核実験の時のその測定方法だと言い切っちゃうわけですよ。
ああ
今それをやるかと、思うわけですね。
はい。
とにかく、おかしいんですよ。
はい。
まあ、測定する方法がね。
はい。そういう測定方法に関しても大山さんは随分もうこれ改めましょうっていう声を上げていらっしゃいますよね。
放射性物質があるから、
はい、
そこのガンマ線が何にその影響するかといった場合には、はい、日本人はもっと下のはずなんですよね。そして、まあ、ガンマ線だけに限っていて、
はい、
他のアルファ線ベータ線を調べないっていうのが、まあ、鼻から、まあ、文科省のやり方なんですね。
悪いものが出てきてはそのデータが残っては困るから測らないっていう、
はい、ですから私ら住民としてですね、
はい、
住んでいいのかどうなのかはっきり、まあ、調べてほしいと、はい、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、それから中性子線も含めてですね、
はい、
去年は、まあ、毎月1回ずつデモ行進をやりながら、5000名もの、署名を集めてですね、まあ、市から国に対して、または、県会議員や国会議員で直接陳情しましたけれどもですね、まあ、そういった、まあ、被災地の、まあ、被害者の生の声を受け取らないんですよ。